歴代史が開かれていると思いますので、どうぞお開きつつお聞きいただきたいと思います。修法にも記されておりますように、第63次総会であります。1948年、戦争が終わって間もない頃、侵攻によってゼロから出発いたしました丸の内の群れを祝し拡大させてくださいました。1973年に疲労に街道を与えて、さらなる確立を許してくださいました。そして2003年にこの中目黒に土地と新街道を与えて、新しい出発の機会を与えてくださいました。この街道ができましてから7年余りが経過としております。そして落ち着いた教会活動が許されております。それはそれで大変感謝なことではありますけれども、危険もあります。それは現状に満足をしてしまう、落ち着いてしまう、それ以上成長をとどめてしまうということであります。私はこの総会にあたりまして、今開きましたヤベツという人のお祈りが示されました。特に彼のお祈りの中で心に留まりましたのは、そのお祈りの中で地境を広げてくださいますようにというくだりであります。この言葉を中心にいくつかのコメントを加えて総会のメッセージとしたいと思います。まず最初にヤベツという人物を取り上げたいと思います。なんとなくヤベツというと、私たちはこの最初に K をつけてキャベツというような感じでイメージ的に思い浮かべるんですけども、まあそういうふうにして覚えられる人はどうぞキャベツと一緒に覚えていただきたいと思います。で、今開いていただいている歴代史の1の4章ですね、ちょっとその9節と10節の前と後をちらっと見てくださいませんか。何か皆さんは聖書通読に従って毎日毎日4章ずつとか読んでらっしゃる方、この辺に来ると辛いですね。カタカナがずらずらずらと並んで、何の恵みも受けないような感じがいたします。つまりイスラエルの系図が載っている、まあ私たちにほとんど関係ない、まあ砂漠を歩んでいるようなものであります。しかしこの歴代史の記者は私たちの真理をちゃんと分かってるんでしょうね。この砂漠の中にも時々オアシスがありますように、このオアシスのようにある人物のエピソードを掲げて私たちの心を和ませてくださいます。それが4章の9節と10節です。何の変哲もない、カタカナの羅列である、この歴代もうずっと1章からそうなんですけど、9章あたりまでずっとそうです。1章から9節までの真ん中辺にポッとオアシスを備えてくださいます。それがこのヤベツのエピソードです。で、このヤベツという人はどんな人か、ここにしか書いてありませんのでこれ以上のことは想像できませんが、難産で生まれたんじゃないかなと思います。9節の2行目を2番目の文章を見てください。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからといって彼にヤベツという名をつけた。これ2つの事実があります。一つは苦しみの中で産んだ、まあ今のようにお産が難しければ帝王切開とかね、そういういろんな麻酔とかいろんなことがあり得るんでしょうけども、こんな昔のことですから、もう難産は難産です。本当につらかったんじゃないかなと思います。そしてそれがどうも尾を引いているのかなとも思えます。それが結果として彼がハンディキャップを身体的に背負っていたのかなとも思われます。そうでなければこういう特別な名前をつけるはずがないと思います。 そういう意味で彼は難産で生まれ、しかも生まれた時にどういう形であるか分かりませんけれども、ハンディキャップを背負ってしまった。それでお母さんは彼にヤベツ、苦しみ、悲しみという名前をつけました。皆さんの中で喜びという名前を持っている人はいるかもしれません。あるいは希望という名前を持っている人がいるかもしれません。明るい名前を持っている人がいるかもしれませんけど、暗さとかですね、暮らしとか、まあ、いらっしゃったらごめんなさいね、悲しとか苦しという名前を自分の名前として持っている方はかなり少ないんじゃないかと思います。彼はこういう名前をもらいました。で、私はヤベツって本当にそんな意味があるのかなと思って辞書を調べたらないんですね。皆さん驚くかもしれませんけど、私が持っております、まあ、ごめんなさいね、ヘブル語辞書にはヤベツって意味が不明と書いてあるんですね。で、このヤベツの、ヘブル語は3つの言葉の語根というものによって成り立つんです。ヤバツという言葉ですけれども、意味不明と辞書に書いてある。その代わりヤツァブという動詞があります。ヤツァブ、でこれが苦しむ、悲しむという意味なんです。でこれの名詞形であるヤツェブというのが苦しみ、悲しみという意味なんです。お分かりでしょうか。お母さんは苦しみとつけたいんだけど、苦しみじゃちょっとかわいそうだから、くるみし、ちょっと言葉をひっくり返す、わかりますね、言葉をひっくり返す、例えば皆さんお寿司屋さんに行って、ネタは何しますか。ネタってあれどっから来てるでしょうか。種から来てるんですね、私の記憶が間違いなければ。で、種ってちょっと言うとなんかあんまり平凡だから、皆さんネタネタって言ってるんです。そのうちにもう全てがみんなひっくり返って覚えてるわけですね。私たちはなんかのネタはないかななんて、ネタなんて本当は日本語じゃありません。何かがひっくり返って私たちが使ってるだけです。ですからこのお母さんの悲しみの表れであり、しかも悲しみじゃちょっとストレートすぎる、金虫くんというふうにつけたのではないかなと、これは私の想像です。いずれにいたしましても、このヤベツはハンディを背負って生きていると、そういうような苦しみの中に生活をしていました。けれども彼はこの苦しみという運命の中でくじける人ではなくて、生い立ちの辛さがあったんですけれども、あればあるほど彼は神を恨むのではなく、逆に神により頼み、その災いを逆転しようという積極的な発想を持った男であります。ですから彼は祈りの人でありました。そしてその祈りの内容が10節に記されています。先ほどみんなで歌わせていただきましたので、もう一度皆さん10節を覚えてください。そしてこれを節を心の中でつけながら行くと、もう帰りにバッチリと覚えられると思います。10節、はい。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられたと書いてあります。大変はっきり言うと欲張った祈りです。ストレートな祈りです。むき出しに自分の考えを持ち出した遠慮のないお祈り、もっと言うならばちょっと自己中心じゃないかなと思われるくらいの祈りです。4つありますね、この中に。まず大いに祝福しと書いてあります。中途半端ではない、まあ、他の人のようにまずまずなんとなく祝されたっていうんでもない、大いに、もうこれ以上ないぐらい大いに祝福をしてください。 祝福という言葉は本当にそれは意味を持った重い言葉です。God bless you という言葉を英語では使いますね。どんな時に使うかご存知でしょうか。私はこの英語の世界の中でしばらく生きておりましたので面白い文脈で使うんです。 God bless you っていうのは私がハクションってくしゃみすると隣の人が God bless you って言うんですね。なんでだか分かりません。日本ではハクションって言うと誰かが悪い噂をしてるんじゃないかってこういうふうにして誰かを疑うわけですけども、英語人は違いまして私はハクションって言うと God bless you ってこう言ってくれるんですね。まあそれはありがたいことですね。ハクションするために God bless you って言ったけど、でもちょっとハクションと同じぐらいの軽さかなと逆に思ってしまいます。でも God bless you っていうのは神がその持っておられるところの全ての恵みをあなたに注ぐようにという非常に重い言葉です。あなたの祝福をお祈りしますという時には本当に祈るのです。ただこの形だけね、お手紙のおしまいに祝福をお祈りします、何にも意味しないで書くんじゃないんです。皆さんそういうシチュエーションになった時にはお手紙書く時にはあなたの祝福をお祈りしますって時はちょっと筆を止めてこの人が本当に祝されるようにお祈りをしながら書いてほしいと思うんです。それほど祝福というのは重いものです。そのヤベツがお祈りしているのは大いに祝福して、他の人とはダントツに私を祝福してください。なんとなくセルフィッシュな感じがしなくもない。2番目、地境を拡張してください。これは後で少し詳しく触れたいと思います。3番目、神の御手が共にあるように、神の臨在、神の働きが私の上にありますように。4番目、災いから脱出することができるように、私を苦しむことのないように災いを遠ざけてください。これは切実な意味があったと思うんです。彼は小さい時から金虫くん金虫くんと言われてね、そしてなんかこう人から学校の友達からもバカにされるようなそういう悲しい経験を多分していたと思います。神様、私はもうずっともう悲しみを背負って生きてきました、もうこれで十分です、もう卒業させてください、そして私を苦しみと悲しみから解放して、そして喜びの中に生きていくことができますように、もう最後のお祈りは本当に彼の心の叫びであったと思います。主はその祈りを叶えてくださったと書いてあります。それでは先ほどお約束しました2番目の地境を広めてくださるようにというお祈りに少し焦点を向けたいと思います。でこれも考え方によってはね、私はまあ一丁分の土地を持ってるけれども五丁分ぐらいにしてほしいとか、うーんと大きな農場を経営して、大金持ちになってみたいっていうのはなんとなくこう農場主の野心みたいな感じがしなくもないですね。地境を広げてっていうと、でこれをイスラエルの土地制度ということを学びますと、これはありえないことをお祈りしてるんです。イスラエルでは地境を勝手に移したり変えたりしてはいけないことになってるんですと、皆さんにわかに信じがたいという人もいらっしゃるかもしれませんから、ここだけちょっと私と一緒に開いて聖書を開いていただきたいと思います。聖書を開くのは面倒だなと思う方はどうぞ耳で聞いていてくださって結構です。申命記の19-14、創出レビ民申命記と、5番目の手紙ですね、それの申命記の19-14にこう書かれてあります。皆さんが明かるまで待てませんので私はどんどんお読みします。失礼します。あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられる地のうち、あなたの受け継ぐ相続地で、あなたは先代の人々の定めた隣人との地境を移してはならない。彼らはパレスチナの地、その当時はカナンと呼ばれていました、カナンの地に入った時に ヨシュアが部族ごとに土地を割り当てた。そしてさらにその部族から氏族に割り当てた、氏族から家族に割り当てた。こういうふうにして土地がきちっと割り当てられました。それを移したり変えたりすると社会制度が混乱してしまうから移してはいけないと前もって申命記で語られていました。同じ申命記、これは27章の17節です。はい、もう追いついた方も多いと思いますから、これはみんなで読んでみましょう。申命記27の17、3、はい、隣人の地境を移す者は呪われる、民は皆アーメンと言いなさいと書いてあります。この前後を見てみるととっても恐ろしい罪を犯す人は呪われる、アーメン、こういうことなんですね。例えば16は父と母を侮辱する者、18は盲人に間違った道を教える者、19は在留異国人みなし子に権利を犯す者、それから20から以下はもうちょっとこう見るのも恐ろしいぐらい近親相姦的な罪が指摘されて、こういうことをしたら呪われるぞ、アーメン、それと同じぐらいのレベルで隣人の地境を犯してはいけないと書いてあるんですね。もう二箇所開きましょう。今度は箴言です。聖書のど真ん中を開くと詩編が出てまいります。その隣が箴言です。はい、そうすると開きやすいですね。聖書というのは大体何の何ページで開くものじゃなくて勘で開くものですから、どうぞだんだん勘どころをつかんでください。聖書をこう開いてバッと開けると詩編が出てきます。その隣が箴言、その第22章28節、これは私が読みます。あなたの先祖が建てた昔からの地境を移してはならない。23章10節。今度はみんなで言いましょう。3、はい。これだけ厳しく語られているわけです。それじゃあ、例えば分割するときはどうするか。あるいは経済的に困って人に売らなきゃならないという時はどうするか、それも全部決められています。確かにいわゆる土地の底を持ったまま利用権だけを売るということは可能ですけども、そうするとだんだん土地が奪われてしまいますから、そうすると50年ごとに元に戻す、ヨベルの年ということによって戻す、それによって人に貸す時の土地の値段が変わってくるわけです。あとヨベルまで7年、だからこの利用価値はこのくらいだな、でも戻すということが原則になっていました。さてヤベツは何を祈ったんだろうな。もうここに書いてあるだけですから私は想像しかできません。また何人かの方々の仲介者の知恵もいただきましたが、一つには彼が不当な分割を受けてしまって、まあお前はまあ兄弟の中でみそかすだからもうお前このくらいでいいだろうというふうにして兄弟の中で小さなポーションしか与えられなかった可能性がある、あるいは他の人のところに自分が貧しくなって売られてしまったというケースもあるかもしれない、先ほどの買い戻し付きの制度を利用して、あるいはですね、全然割り当てられないけれども荒地となっている、誰にも割り当てられない土地、それを私のものとしてください、こういうことであるかもしれない。聖書は何にも説明していませんけれども、少なくとも彼は合法的に神様地境を与えてください、これは彼らの通常の常識では考えられないお祈りですけれども、神様何とかしてくださいという切実なお祈りでありました。つまり不可能への挑戦、あるいは常識への挑戦、あるいは限界に対する挑戦であったと思います。ともかく彼はこのことを切にお祈りをした、そして 神様は何とおっしゃったでしょうか。私は神様でないから分かりませんが、もしかしたら、やべつ、お前困ったこと言うもんだね、ちょっと野心的するかもしれないけども、お前がそんなに願うならば許してあげよう、まあ、こんな気持ちではなかったかなと想像されますが、聖書は何と言ってるでしょうか。主は彼の祈りを読みしてくださった、聞いてくださった、そして広げてくださった。そしてその前の9節のところを見ると、その広がり方の何て言いましょうか、結果が出てるように思うんです。この9節のところには何と書いてあるかって言いますと、彼の兄弟たちよりも重んじられたと書いてあります。逆に言うと、彼は軽んじられてずっと成長してきましたけれども、神が彼の祈りに応えて豊かな祝福を彼に注いだことのゆえに、彼は兄弟たちからも重んじられた、そういう結果であります。さて、私たちに対するレッスンを学びたいと思いますが、私たちも自分で限界というものを定めてしまう傾向があると思います。私はこれが苦手だ、だからできない、まあ皆さん多分そういうものをたくさん持ってらっしゃるでしょう。学生の諸君は、私は数学は苦手だ、他のものはいいけども、もうあの数字見るだけで頭が痛くなる、だから勉強しないことでしょ。だんだんだんだん宿題を積み上げていくと、ますます嫌いになってくる。こういうの、学びにおけるところの限界というものがあるかもしれません。能力における限界があるかもしれません。全てがコンピューターの時代で、何のかんのという新しい機械が発明され、それからもう全ての人が何て言うんですか、このちっちゃなやつを持ってタッタッタッタッとやってる時代にね、私のような古いのがもう全然ついていけない、私の限界だ、もう私は早く天国に行きたいの気持ちになるんですね。あの若い人たちがタッタッタッとやってると、これも一種の限界、私は別に悪いことはないと思うんですけれども、しかしそれを乗り越えなきゃいけない必要があるときには、限界ではあるけれども、神様どうぞこの限界を挑戦させてください、私の地境を広げさせてくださいと挑戦すべきではないでしょうか。それを私たちはこのヤベツの祈りから教えられることでございます。個人の生活においても、家庭でも、事業でも、自分で定めてしまったところの限界を打ち破るお祈りを一人一人捧げたいと思います。私は性格的に弱い、もう朝起きするのが無理だから絶対ダメだ、まあそれはもう私はもう肉体的なことはあまり言いません。私は割合遅寝早起きでございますので、一緒にいる人は苦労していると思います。いろんな限界があると思いますけれども、しかしどうしても必要だという時には、神様、この私の癖、30年も40年も直そうと思ってもなかなか直せなかった癖、私は自分でこれを限界と定めてるけど、どうかこの地境を広げさせてくださいというお祈りをですね、無茶なことを言う必要はありませんけれども、それが主の御心であり、主の御用をするために必要であるならば、私たちはその限界を破る祈りをすべきではないでしょうか。ヤベツの祈りはその祈りを私たちに挑戦として与えているように思います。聖書の中でたった2箇節しか出てこない非常にマイナーな人間ですけれども、彼は多くの影響を与えました。数年前に流行りました、ヤベツの祈りという本があります。ブルース・ウィルキンソンという人が書いた、まあ、私はこの本の全部には必ずしも賛成ではありません。どちらかというとやや成功福音的な 要素が強いかなと思うんですけれども、しかし私はこのヤベツの信仰と祈りには敬服しています。で、このウィルキンソン氏がヤベツの祈りの中で一つ言っていることがあります。地境を広げてということを私たちの生活に適用している部分が一つあります。それは私の証の機会を広げてください。それを彼は地境を広げてという祈りを自分に適用している分野です。私はこの人に証をしようと思う、イエス様を伝えようと思うけど、あの人はもう頑固でキリスト教の木をいただけでも拒絶反応するからダメだというふうにして、私はそこに限界を定めてしまう。自分にも限界がある。私はもう世界一シャイな人間だからとてもそんなことはできない、限界を定めてしまう。どうか神様がその限界を打ち破ってくださるように、どなたかに主の恵みを伝える証の機会が与えられるように祈りたいと思います。教会としてもいろんな課題に挑戦してまいります。ミッションステートメント、これから議事の時にも説明いたしますけれども、教会全体としても私たち今までこうだったから、まあ来年もこのぐらいだろうということではなくて、一つの伝道の面におきまして、その他のさまざまな面において限界に挑戦をして主の大いなる祝福をいただきたいと思います。お祈りいたします。私の地境を広げてくださいますように。主よ、ヤベツの祈りを私たちの祈りといたします。どうか私たちにはこれはできない、あれは無理だという限界を感じる分野がたくさんございますけれども、信仰によって祈りによってそれらに挑戦し乗り越えていくことができる恵みを加えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。